どうも、つつんです。
りさこです。
最近うちはポケモンカードに子供たちがハマっているという話をしてて、前回もその話、大会出ましたっていう話をしたんですけど、でそれでポケモンカードをね、カードパックを買う、基本的にはねトレーディングカードなので、なんか、5枚入りの1袋150円ぐらい、180円とか、それを買って集めていって、集まった、カードを、60枚が一つのデッキと言われるものになるから、その60枚同士でルールに沿って戦うと、でだからその60枚どんなポケモンの組み合わせにするかとか、どんなこの、ポケモンカードってグッズとかサポートっていうカードがあるんで、スタジアムっていうのもあるけど、そういうのをどう組み合わせるかということで、強さが決まるんで、あとその自分もね、相手のカードとかも把握した上で相性とか、相手の次のカードを読んで自分のカード出すとか、あとは前回ロンドンでやった世界大会は、最後もブラフっていうそのハッタリで、実は日本人の方が優勝やったかな、あれは世界2位になった試合かな、要は相手がこのカードを出されたら嫌だなっていうカードを引くことができる状況だったんだけど、そのカードを引いてきたってことを悟らせないために、この手持ちにある2枚とか3枚の、の切り方とか、あとちょっと表情とかも作って、結局心理戦でこうやって最後勝つっていう、あの動画つい最近見たけど、そういうのもあって、勝ちたいなら勝負で、いろんなことを考えないといけないんだけど、で今この前大会出たから、そのこういうとか YouTube を見たりもして、こういうデッキで戦いたいっていうのが出てきてて、でそれをじゃあ分かったということで、僕が今見繕ってってカードを、見繕ってるんですけど、それがね、いいんだろうかと、そこまでせなあかんのかと、あと先回りじゃないかっていうことをちょっと今日りさこと話してて、でそのもう僕らの中では結論が出てて、結局どんなことも大体真似事から入る、サッカーだったらあの選手のあのかっこいいシュートとかね、あのフェイントとかね、あのドリブルとかフォームとかね、あとはなんか野球選手のバッティングフォームだったらモノマネしてみたりとか、基本的には真似から入るから、真似から入るってことはインプットから入るってことなん でインプットから入って真似から入って、レゴもそうだよね、その設計図というかこういう完成品があって、それを見て作っていくっていうものだから、でそれでいろんなインプットした上で、なんか自分の中でレゴはこういう風に組み立てるんだって分かったり、なんかあのバッティングフォーム真似したらこれを打ちやすかったとかがあって、でそっから自分のオリジナルのアウトプットしていくのかなというのだと思うから、だからポケモンカード自体も別に僕が少し勝って、強いデッキってこういうものだと、でそれを一回手にしてそれで戦ってみて、こんなカードがあるんだとか、そもそもそのポケモンカードもめちゃくちゃいっぱいあるから、全部のカードを知ってるわけじゃないから、そういうきっかけがないとカードを知るっていうことにもつながらないし、だ一回触ってみたり強さっていうのを感じてみて、だったらこのカードこういう風に使えるかなとか、それを一回経験すると、新しいカードを手に入れた時にここに入ってくるかなとかっていう、なんとなくちょっと自分の中でこう三段が、つくんじゃないかっていうことで、その僕がカードをこう集めてきてやるっていうのは別に悪いことじゃないかなという、結論は二人で出したんですけど、でもりさこさんも最初ね、そこまでやるっていうふうにはちょっと思ってたよね。
そうやね、大会に出るのは別にいいけど、なんかそこで勝たなければならないわけでもないから、なんかそのデッキって60枚のカードの組み合わせも全部自分で考えて、でした方がいいんじゃないかと、こっちが先回りして、このカードの組み合わせ強いよってするんじゃなくてっていうふうに思ったんやけど、みーちゃんとようちゃんはその強いデッキっていうのは どんなんか知っていて、それを使ってみたいっていうのもあるし、一回そのデッキを作ったらそれで終わりってわけじゃないから、別に何個も作ってもいいし、 なんかもしかして完成日やねんけど、そっから自分で手を加えて、
うん、
もっとこれを入れてみたい、これは抜いてみたいとかってあるかもしれんから、うんうん、まあ別にどっちでもいいかっていう、
うんうん
う
ん、
そう、ただあれよね、常にこれ先回りじゃないかなとかっていう意識はこっちが持っとかないとあかんなっていう話はしたね。
そうだね、
うん、
あとはまあなんかデッキレシピっていうのはまあ前も言いましたけどネットとかに出てるし、
うん、
この前の日本大会こんなデッキで戦ってたとか、あとその日本大会が終わった後に毎週まあどこかしらで大会はやっているから、うん、その大会の情報ってもすぐにあのネットにまとめられるのよね、
うん、
でその、まあ、ポケモンカード151っていう新しいシリーズのカードがいっぱい出たんで、だからそれがこうこのデッキに入ってきたみたいな情報とかも回ってて、
うん、
でまあそういうのを見て僕もカードを、まあ、見繕ってはいるんだけど、うん、まあ、しかもカードっていうのはもうあのそのカードパック自体が廃盤になっているから、うんうんうん、結局あのカードパックに入ってたあのカードを欲しいと思ったらもう単品買いしたりとか、
うん、
フリマアプリ何かしら、まあ、ラクマ、僕はラクマとかメルカリ見てますけど、そういうのも利用するしかないから、だからそういうのってまあなかなか大変なんで僕がちょっと役回りをやってそれをやっているけど、
うん、
でもこれも、まあ、結局この前あの過去2回ぐらいカードショップ行ってるけど、
うん、
まあ、カードショップに一緒になんか探しに行くっていうのでいいかなと、うんうんうん、ただ相場感はこっちで持っといて、
うんうんうん、
言ってもその60枚のカードをちゃんと集めるときってそれなりのお金かかるから、
うんうん、
まあ、その予算みたいなものあるし、うん、で今回もそのカードパックで紙引きがあって、
うん、
まあ、ボックスっていうのを予約してて、その時は20パック入ってて、でその中で結構価値の高いカードが見つかったから、うん、もうそれをみんなで売るっていうことを決めて、実際売れて、うん、あの軍資金はあるから、だからその軍資金の中で、
うん、
あの2人がちょっと今気になってるポケモンを軸にした強いデッキっていうのは作れそうだから、
うん、
でもまあその作るっていうこと自体は、まあ、僕も見繕っててあんまりね、カードショップのいいねで買うっていうよりは、うん、こっちもちゃんと相場を持っといて、うん、あ、まあ、これは、うん、あのネットで買った方がいいかなっていうのは僕は、まあ、ある程度分かったから、まあ、この状態で、まあ、ちょっと先になるけど7月入ってから、
うん、
まあ、一緒にカードショップに行けるちょっとスケジュールが組めそうだから、
うん、
まあ、その時に行ってワイワイしながら探してないあるとかしながら探してデッキ作るっていう、まあ、そういう日を作ればいいかなというふうにしたんで、
う
ん
う
ん、
そうね、
まあ、ちょうどしかも、ね、あのちょうどね、あの楽天ラクマがあの今なんかクーポンとか配ってるちょうどの時期だったから、うん、まあ、僕も売りやすかったし、
うん、
まあ、買うのもやりやすかったから、うん、まあ、なんか1枚30円以内で買えると非常に安く手に入るっていう、
うんうん、
ものなので、うん、ポケモンカード自体はだから30円以下で買えるとか、まあ、相場を結構下回ってたり、まあ、今手にしておくと、例えばようちゃんとかももうちょっとプレイしやすいかなっていうカードは少しだけ買おうと思ってるけど、うん、2000円分ぐらいは、あとはまあ子供たちと一緒にまた選びに行って、
うん、
でみんなでデッキ作って戦うと、
うん、
でそうなるとね、多分今僕が作ってるデッキ、それ、まあ、まあそれなりに戦えるデッキは、うん、もう多分ボロ負けするぐらいちゃんとしたデッキができるのよ、うん、みーちゃんとようちゃんには、うん、それをやるとね多分喜ぶと思います2人ともね、うん、パパ強いなと思ってたのがちゃんとデッキ作ったら大丈夫だっていう風にまた実感できるかなと思って、ようちゃんも多分勝てると思うからそれ、
うん、
なんかそれもちょっと楽しみにしているっていうところですかね、
うん、
ポケモンカードに関しては、
うん、そうね、
あ、まあリサ子に言ってたり、先回りしてないかなっていうチェックと、うん、でもマネから入るから、そういう意味では強いデッキっていうのを知ってそれを使うことで良質なインプットをしておくっていうのはすごく大事だから、
うん、
なんかそこのバランスは、
うん
うん、やし、まあ良質な大量のインプットをすることでアウトプットを生み出されると思うから、
うん、
まあ、そういう視点を持ってたらいいかなというふうに、まあ、ポケモンカード落ち着いたって感じかな、それに関して、
うんうんうん、
でそれとまあ今日はもう一ネタあって、
うん、
あれ名前を出してるのかな、吉田卓さんという名前を出してるのかな、世界変わる学校っていうのは出したような気がするんですけど、
うんうんうん、
まあ、吉田卓さんのところにちょっと遊びに行ってきて、夫婦で遊びに行ってきてて、うんうんうん、で結局やっぱり吉田さんのところもお二人子供がいらっしゃって、
うん、
まああの、奥様もいらっしゃって、
うん、
まあ4人でね喋ると、うん、どうしても子育ての話にやっぱりなるが出てくるよねってことで、
うん、
まあ、ちょっと話して、
うんうん、
結構どうでした、その話をした内容というか、う
ん
う
ん、まあ面白かったね、楽しかったね、うんうん、
なんかその伊沢子さんがその甘やかしすぎから問題があったわけじゃない、
うんうんうんうん、
それに関しては、
まあそうね、ただ私多分やけど甘やかしすぎかなって思ってるけど、
うん、
甘やかしすぎだから変えた方がいいよって言われても変えへんと思うから、実際今日は全然そのまま行ってみたらどうですかっていう感じで言われたから、あ、そうそうしますっていう感じだったんやけど、それが分かった。なんか私は別に人に相談したり、それこそ例えばツッツンさんにもっと自立させなあかんでとか言われても、自分のスタンス多分変えへんから、っていうことに今日気づいたかな。
あ、そういう意味で。それよかったね、確かに、
なんか相談って感じじゃない。だからちょっと愚痴とか、例えば何やろ、育児って自分がこうしようと思っていいと思ってやっててもちょっと時々不安になったりするのを聞いてほしいみたいなところ、
そう、でもそれすごい大事だと思って、今日ほら、あの授乳トークしてたやん、授乳ってこうだったよねって話をさ、その女性2人がしててさ、で男性2人もこればっかりは分からへんなという話をしてたやんか、あれとかもさ、やっぱその時って悩むやん、その時にやっぱ分かち合える仲間いるといいよね。
そうね。
でまた逆に言うと、まあその時に分かち合えなくても今分かち合えるとさ、
そうですよね
そうですなって、なんか一人じゃなかったないかったんだなとか、一人じゃないなって思えるから、なんかそれはやっぱり大事だなっていうのは、なんか2人がなんか感慨深くでもちょっと楽しそうに喋ってる2人を見てすごい、まあ思ったし、
そうね、
で、あとはその伊坂さんが言った通り、その自分はどうせ変わらへんなってことを自覚したっていうのはすごい大事で、結局それって人に話さないと見つからへんのよね、不思議やね。でも
そうね、だから、相談してるつもりが別に相談もしてないんよね、実は。
そうそうそう、してないしてない。
答えは自分が持ってるっていう、
ね、でも今日は別に相談っていうわけじゃなくて、なんかその展開とか、僕も少し話振ったとこあるけど、
そう、ね、
そうそうそうそう、なんかそういう話になってみんなでこうだよね、ああだよねって話しただけやん、でもそれでいいんじゃないかな、みたいな話とかをして、確かにそうかも、みたいな話ぐらいだったから、そう。でもそれってその梨紗子さんの中に多分それはさ、話そうか話さまいが変わらないやん、多分事実として、未来は多分決まってると思うよね、その、まあ、甘やかすって言葉使うなら 甘やかして育てる、だけどそこを一回話してみて自覚して、あ、私はもうこれで決まってんなっていうことが、分かってる状態はすごく安定感が増すから、もうブレへんやん、それ良かったし、あと僕もその場にいて喋ってたし、僕もその吉田さんと喋ったことですごいなんか 明瞭になった、霧が晴れたような感覚があったから、あ、もう梨紗子さんはそうだし、むしろ梨紗子さんそれができるすごい稀有な存在だから、あ、それを貫いてもらったらいいんだろうなっていうのが分かったから、再三このねポッドキャストで喋ってきたことを少しだけ手のひらを返すようなところはあるかもしれんけど、僕ももうそのままでいいなっていうふうには思う、もうはっきりと思ったから、なんかこれに関してはもう議論することはなくて、
そうね、
ただその、まあ、甘やかすと、いうことで続けるなら、まあ負荷はかかるやん、子供のことを受け止め受け入れ、少し向こうのある意味ちょっと自分でやれそうなことをさ、こっちは受け止めてあげるってことはさ、自分でできるのになっていうことを考えれば負荷は大きくなるから、だからそこを、まあ、負荷は大きくなるっていうことに関して、僕はもうサポートとかケアするとか、僕もそこにまあ入っていってその負荷を僕が、あの、受け負うとか、そういうことはまた頭に入れておかなあかんから、決まったから別に全部 OK ってわけじゃないや、決めたんだけど、負担とか問題とかっていうのはきっと起こるは起こると思うから、だからそれを目の前にやってくるから、ただ解消していくだけっていう感じなんかなっていうふうに思ったから、まあ僕はすごい今日、話せてよかったなと、吉田さんたちとっていう感じかな。だから他はなんかこの話してよかったなとかってのあった？
なんやろ
う。
あ、でもまあ全体的に、なんだろうな、その育児とか子育てに関する多分方針とか割と似てると思うから、あのそういう人と話すと結構楽しいよね、やっぱり。まあもちろん違う方針やからこそ刺激になっていいっていうのはあると思うねんけど、あ、分かるとかっていう話ができるのは楽しいから、だからなんかこの会話がどうって記憶に残っててっていうのはないけど、まあ全体的にすごいこう、ああそう、分かる分かる、うちもこうでね、みたいな感じの会話ができたのは結構面白かったね。
そうね、だから育児に 育児って本当にさ、もう方向性がさ、こうさまざまだし、でもある程度放任系なのか管理系なのか学歴系なのかっていうのはちょっと分かれるやんか、それはまあそれぞれが自由にやったらいいけど、でもそこがある程度揃ってる人と喋れるっていうのは結構ありがたいやん。
そうね、
で逆に揃ってない人と喋って得られるものもいっぱいあるんだけど、でもじゃあなんか共に過ごすというか、何かあった時に頼れるっていう意味ではある程度その揃ってる、自分たちと考えが揃ってる人に多分頼ることになると思うから、
そうね、そういえば、最近思うんだけど、昔やったら許可してたというか、好きにやりって言ってたことを結構こう大きくなるにつれて、あのちゃんとこうしみたいなことを言ってること増えたなって最近思ってて、例えばこの間川遊び行ってんけど、帰りがけに、なんかもう足べちゃべちゃか裸足で帰りたいみたいな感じ で、私とっさに「いやサンダル履いてよ」って言っててん最初に。
へえ、そうなんや。
そうで、その後いやいや待って、ちっちゃい頃裸足やったな」って言って「裸足で」って言って、すぐさ「裸足って、いいよ」って言ってんけど、なんかこう、なんやろ、ちっちゃいなんか2歳ぐらいの頃の自己主張は聞こう聞こうって思ってたのに、なんかこう、最近大きくなってちゃんとしてよって多分思うこととかが増えてるからやと思うねんけど、言ってることとかあったりして、でそこをちょっとこう気をつけなあかんなというか、無意識でやってたりするから、やっぱり本人たちに任したいなって思ってる前提がそもそもあって、で今日そのすぐるさんとお話してた時に、なんかね、今ねお子さんが年長さんやねんけど、なんか最近料理をしてるとかって、もう自分で火とか包丁とか使ってスープ作ってるって、なんか作りたいから作るみたいな感じ、でそれを聞いて、スープって言っても味がない、ただほんま入れて
なんか切りたい、おままごとみたいな感じ、
そう野菜を切って水でほんまただなんかそう年長さんで火を使わせてあげてるとかも珍しいと思うし、多分うちそこまでまだやってないし、っていうのもあって、あ、なんかそういうなんかこうやらしてあげてる範囲が多分うちより広いんかなと思って、なんかそこをちょっとな、昔は結構やってみって感じやったのに、
今ちょっと、いちご切ってたで、
そうめっちゃ危なかったんけどさ、
危なかったね、あの映像も見たくない
もん、そうあれ見る方が怖い
見る方が怖い、よく許可してたよね。いや俺はあれはよくやるよねっていうより良かったってい
う、そうだから昔とかやったら、例えば何やろうね、お菓子作りとかもう何で部屋中小麦粉になるんかな、ね、みたいな感じで、小麦粉地獄みたいなんでも別にそれでいいやんって感じ、あとで片付ければいいやんって感じでやらせてあげてるの。今とかやったら結構こう ここはこぼしていいけど、ここはこぼさんとってなとかって結構言っちゃったりとかしてて、なんやろうな、やっぱ大きくなるにつれて、なんかこう負担になるやん、やっぱその何でも許可すると、そこになんか厳しくなってる自分がいることに本当最近気づいて、
まああれじゃない、あと言語を持ってるから彼か、
まあそうだね、
言ったら聞いてくれそうやから言ってしまうよ、
まあそう1歳とか2歳はね言っても聞いてくれへんし、
そうでも可愛いし、まあね、なんかこっちも親として2歳やからみたいな、
そうね、
そうでもそのやっぱね、年齢上がってくると話せばわかるから、
ね、
多分言っちゃってコントロールしちゃう、
ね、そう2歳の子にこぼさないようにしようねって言っても難しいけど、そう今やったら注意してくれたらこぼさないようにできるやんっていうのがあるから、あれやねんけど、まあ、もうちょっと伸び伸びというか、まあ、好きにあんまりこう口うるさく言わずにやる機会を増やすとか、だから口出さない、出したいけど、みたいなことを意識した方がいいなっていうのは、その今日はちょっと思ったかな、自分の育児の反省というか、大きくなるにつれて結構口出してんなって、小言多いなと思って、そういう感じ、まあ、まあ
子育て戻ってくるわけですね。
そう昔の方もめっちゃそれを意識してたなと、
そうだからやっぱりこうその話も通ずるけど、よくその吉田さんとか、ある程度そのこう通底、そこの部分がを同じにできてる人たちと話をするとすごくこう刺激をもらえるから、
や
っぱりいいなと思う。
確かに確かに、
それをで僕はほらその子育てではないけど違う活動で毎週その、非常に尊い集まりをやってるけど、でサッカーの集まりもやってるけど、やっぱりそういう風に定期的にそういう人たちと話をする、
そうね、
っていうことはなんかね、自分がこう なんていう、自分のその真ん中を取り戻せるような感覚だよね。ペースメーカーになるっていう意味もあるし、うん、そうだからなんかね、今回はまあたまたまね、ちょっと吉田さんにパスタ作りますよって言ってた約束をなんか果たせてないなと思って、ちょっとグッと予定決めて行ってきたけど、それによってせっかくやからりさ子もってことで行ったけど、行ってすごい良かったし、
良かったね。そうそうそう、だからまあまた子供たち一緒に行ったりとかもしてもいいし、
うんうん、
そう、さっきも言ったけど、私も結構こうママ友界隈の中にずっといるから、
うんうんうん、
こっちが普通って思ってたけど、うんうんうん、やっぱそうやって一歩外に出ると、
うん、
またそうだね、違う価値観とかを、
うんうん
うん、なんか目の当たりにすることができるなと思ったから、そう、
よかった
よね、よかったですね、うんうんう
ん、はい、
はい、
まあ、そんなこんなで、
はい、
レポートでしたね今日は。
まあそうだね
はい、
はい、
では今回は以上で終わりにします、
うん、はい、ありがとうございました。